はい、ということでグレートギデイでございます。新年ね、明けましてっていう感じじゃないしね。しかも今年はなんかちょっとね、おめでとうございますって、なかなか言いづらい雰囲気でね、いろんなことが大変な、事件事故が、起きておりますし、芸能界も大変な事件が起きてますけど、笑い事じゃないんだよね。もう局なんかもう今戦々恐々だよ、どうしようかっつんで。大変な、だって大変な人が大変なことになってるからね、もう、レギュラー8本とか持ってる人がね、もう出ないとか言ってるから、どうなっちゃうんだろう。でもすごいよね、こういう時に虎視眈々とね、その人が出ないんだなって言って、次のポジションの人がそこを狙ってるからさ、まあそれが芸能界っていうわけでございますけどもね。だけどね、2020年グレートギデイの蘭学館が始まりまして、今回もね、ちょっとあんまり、みんな興味ないかもしれないけど、グレートギデイの年末年始どうだったのかとかね、そんな話をしたいと思いますんでね、30分お付き合いください。それでは、グレートギデイのお笑い音楽館スタートでございます。はい、改めましてグレートギデイでございます。本年も一つねよろしくお願いいたします。お付き合いのほどということでね、夜の30分またパーパーパーパー喋っていきたいんでございますが、まあ大変でしたね。なんか年末年始からね、ね浅草でなんか、ね東洋館出ませんかとか誘われたりとかね、あとは下北で年越しライブとかね一応やってね、そんなねなんか生意気なことやってきたんですよこれでもね本当にね。まあそういうわけでね、何が面白かったって去年から今年にかけてね、テレビ東京もうこれに尽きると思います。今日ちょっとテレビ東京の話とかをしてみたいんでね、もうね皆さんもう本当にがっかりしてください。そんなことはないけどさ、すごい曲だよね。だって昔はもう殿のネタじゃないけどさ、あの全曲が田中角栄逮捕の時にムーミンやってたからね、すごいよ本当にもうね、そんなとこでねクエートのあのね戦争やってる時にねキャプテン翼やってたとこですからね、ぶれないですよテレビ東京。まあね、そんな話を織り交ぜながら2023から2024のねお話をしてみたいと思いますんで、一つお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではスタートでございます。どうぞ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、というわけでグレートギデイでございます。まあなんとかね、年が越せまして、越せてんのかな本当に大丈夫かな本当ビクビクしましたけどねあれというわけでね、あの2023年ね、あの仕事納めはすごかったですね。あの12月の31日ね、大晦日でございますが、浅草東洋館の方からねお仕事いただきまして、年末スペシャル寄せか、そこにあの出てくれませんかとねお声掛けいただいて、やっぱ嬉しいですよね。ああいうところでね、あの、声かけていただける、いただけないっていうのはね、やっぱ、あの、芸人としては大きいですからね。そう。で、いつもだったらね、あの、ボーイズバラエティ協会っていうところ、自分が、ね、所属してるところの、タレントさんがいっぱい出るんだけど、その日はですね、漫才協会とかね、あとは東京演芸協会とか、ね、もう3パーぐらいかな。うん、そこからいろんな、タレントさんが、とか芸人さんが出てね、そこでやるんでね。 なかなか普段会えないとかね、見らんない人が出てくるんで、なかなかそれでいい刺激になってね。そう、前も言ったかな、あのね、ミマさんって、ミマっていう人いるね。あんで、この人はミュージッククラウンってさ、あの、聞く覚えあんまないんだけど、まあ、クラウンだから同系だよね、あの、サーカスで言うと。そう、で、あの、音楽をやりながら、そういう、なんか、同系っぽいことをやる。まあ、同系っぽいって、なんて説明したらいいのかなと思う。ちょっとなかなか難しいんだけど、たださ、歌う、その歌が、もう本物なんだよ、オペラがもう。すごいんだよね。歌うまいしさ、本物のオペラだから、あのね、みんな言ってた。あのね、浅草でやっちゃダメだよ、それっていうので。もう違うところでやりなさいよ、あんたって。みんなに言っても、他に行くとこないんですとか言って、笑ったけど。もうだってお客さん、水を打ったような静まり方だもん。だって、あの、あんまり凄すぎて、歌が。それでアコーディオンとかさ、弾きながらもう歌うんだけど、あの、なんだっけ、グレートブリテンなんとかさ、オーディション番組やったじゃない？で、あれにさ、あの、イギリスどっかでさ、あの、携帯電話を売りながら歌を歌ってるっておじさんがいたら、ポール・ポッツっていうさ、おじさんがいて、で、その人がさ、なんだっけ、トゥーランドットのさ、眠ってはいかんっていう歌を歌って、もう最後 CD 出すぐらいにすごい、あの、有名な人になったっていうさ、あんだけど、で、そのさ、トゥーランドット、あの、眠ってはいかんをさ、歌うんだけど、もう俺が、ポール・ポッツよりすごいんだよ。本当に、あんなに、なんだろう、袖に芸人が集まるのは珍しかったね。すごいねっつってみんなで聞いてさ、その後出づらいよ。その後出て替え歌とか歌ってたら嫌になっちゃうよ、本当に自分のあれがさ。おー、だからすごいいいもん見たなと思ってね。ミマさん。ねえ、もう覚えといてください。多分これから多分いろんなとこ出てくると思うんでね。そう。で、あとはね、漫才協会でさ、えぐみっていう漫才さんがいるのよ。これ、うつみ、あの、稽古吉江さんの、吉江さんの方のお弟子さんでね、ゆたおくんっていうのがいてさ、もうでも、ね、最初に会ったのがね、もう三十何年前なのかな？うん、あの、前のね、まあ、あの、日本放送で、あの、なんだろう、殿が、あの、オールナイト日本をやるんだけど、うん、その前にみんなでこう、なんかさ、3階かなんかの銀河スタジオの前の喫茶コーナーみたいなのがあってさ、そこで、あの、うろうろしてるところでさ、あい、あの、えぐみのいたこにじゃんとか言ってね、そこで。そうだったの、最初の120キロぐらいだったんだよ。体重がね、ゆたくんが。ほいでね、あの、キャベツダイエット。だからね、お茶碗にご飯の代わりに千切りのキャベツとかね、ざく切りのキャベツを入れるんだって。そう。で、それをさ、ドレッシングで食べるっていうダイエットをやったらしいんだけど、もう今50キロぐらいなんだよ、もうすぐ。痩せすぎだよね。すごいよなと思ってさ、何キロ痩せたのとか言ってさ、そういう話をしてた、その、ゆたおくんにさ、会ってさ、もうえぐみの漫才見て、もう久しぶりだねっていう話をしてさ。うん。で、俺のギター漫談もすっかり見られちゃったんだけどさ、恥ずかしいとか思いながらね。そう。で、そんなことをやっててね。まあ、年越し。あ、そう。で、それが31日でしょ。で、その日の夜はさ、あの、下北沢のね、あの、今、いつもこう、一緒に遊んでもらってるさ、ゾルタクスゼアの犬っていう、その、演劇のユニットがあるんだけど、それが年越しライブやるって言うんでさ。いいよ、じゃあ、あの、遊びていいって言ったら、ぜひ出てくださいって言ってさ、もう行ったらそこでも結局ギターマンとかやらされて、やらせるんだ、やっぱり、みたいなね。でも、よかった、よかったとかあれだよね。何 ?2、3年ぐらい前はさ、ほら、ね、もう完全なコロナ禍で、夜中は電車も動いてないしさ、うん、そういう集まるのもなかなか難しかったじゃない？うん、で、やっぱ5類とかさ、そういうのになって、ちょっと緩くなってんのかね。うん。だから電車も、何あれ、1時間に1本ぐらいだけど、結局朝までは動きますよっていうのを言っててさ。うん。それで、まあ、オールナイトはダメなんだけど、1時ぐらい ぐらいまではお客さん入れてていいです。まあ、ホンダ劇場グループ、ホンダグループでね、あの、劇小劇場ってとこでやったんだけどさ。そう、で、ね、年越しそばとさ、年明けのお雑煮かなんか振る舞ってね。うん、そういうのも、劇場さんから OK が出たから、やっていいですよっていうことでさ。おぉ、じゃあ、ね、結構お客さん集まってくれて、ね、まあ、それでもやっぱね、客席とかやっぱ間引いてやったりとかね、するから、もう、そんなに今人数入れられないんだけど、まあそんなのやってさ。大変だったらプレゼントコーナーとか急に、なんか聞いてなかったからさ、どうしようと思って、なんか全然も大したもんな。着てた T シャツとかそのままあげたりとかして、申し訳ないとか言いながら、言っといてよ先にとか言ってね、おそういうんでさ。まあ、怒涛の年明けだったんですけど、なんかね、機材トラブルがね、すごかったの。5分ぐらい前になったら、何プロジェクターでさ、壁にその時計をね、出してさ、みんなでカウントダウンするって言ったんだけど、時計が出なくなっちゃって、そう、どうしようって。そう、誰か一人、なんかスマホかなんか持ってさ、客席に向けてさ、見えない、ちっちゃくて見えないとかみんなにいろいろ言われながらね、そうそう、そんなことやりながらね、カウントダウンやって。カウントダウンでも僕すごかったんだよ、あれな。何年か2003年から4年の時か。もうすごいね。もう20年前か。ね、うちの主が、内田裕也さんのさ、ニューイヤーロックフェスの30回記念だったのよ。で、裕也さんに誘われて、っていうかさ、出演依頼が来て、出たんだけど、年越しのね、一番いい時に当然だけどさ、裕也さんが出てきてさ、ジョニー・ビーグウッドを歌うんだよね。でジョニー・ビーグッド歌って、で、じゃじゃじゃだだだん、じゃーんと終わって、で、みんなで5、4ってカウントダウンやって、年越しでハッピーニューイヤーってやるんだけど、ゆうやさんがいつまで歌ってもジョニー・ビーグッドをやめないんだよ。なんか知らないけど。ほいで気がついたら、もう新年20秒ぐらい経っちゃってて、ゆうやさんが時計見て、あれって言いながら。過ぎてんじゃねえか、思うみたいなね。そういうのありましたけど、懐かしいですね。Uポート、五反田Uポートでね、うん。歌ってる間に年越しちゃったっていうのがありましたけど。すごかったよ、本部の楽屋。すごい、もうね、お歴歴がいっぱい集まっててね。うん、あんま大きな声じゃ言えないけどね、本当に。すごい、すごいのがあったんですよ、それとかね。まあ、そんなんでね、年越してね。で、まあ、正月もね、まあ、ぼちぼちぼちぼちなんかこう、お仕事はね、させていただいてるんですけど、やっとね、3日、4日か、4日ぐらいからちょっと暇になって。まあ、でもね、さっきも言ったけどさ、年末年始のテレビ東京、見た人いんのかな？言ったけど、俺は見たけどね。あ、まあ、録画してたけどさ、孤独のグルメってあるじゃない？あれさ、やりすぎだよね30日 ?30 日ぐらいからさ、もう やってんだよ。本当、まあ、その前ぐらいからやってるんだけど、昔のシリーズをね、流してるんだけど、その30日に、昔のシリーズ、一気見とか言ってさ、朝5時ぐらいから、夕方の8時ぐらいまで、孤独のグルメで孤独すぎだよね。あんなの流しちゃさ、いやー、でもびっくりしたなー。だって、30日、1日だよ。30日の1日、テレビ東京で流したのってさ、孤独のグルメと、出が充電させてくださいって、その2本だけだから、2本立てだよ。1日のテレビ番組が。すげーなーと思ってさ。いやー、そこまで、なんだろう、振り切ると、怖いもんなしなんだろうね。うん。もう他の曲がね、何やろうがね、うちはこれですって、もう、言い張ったもん勝ちみたいなさ、そういうのあるじゃない？ほいで31日はさ、沖縄編ですよ。井の頭五郎さんがね、なんかもう仕事をもう嫌になっちゃって、沖縄に逃げて、また沖縄でいろんな事件に巻き込まれるんだけどさ。そう、それがまたなんか、2時間スペシャルぐらいでしょ？そう。で、まあ、もう一個ぐらいなんかあったんだ。だから30、31と、あと1日かなんかか。そうだよ。だから何最近のほら、ハードディスクレコーダーってさ、外付けの。あ、違う、テレビのか。 あれがさ、テレビの題名入れるとさ、それを録画してくれるんだけど、孤独のグルメって入れた瞬間にさ、15時間ぐらいハードディスクがドンってなって、いつまでやんだろう、これ、みたいな。これ録画したのはいいんだけど、これ見る時間あんのかなとかね。でもまだ、あんまり全部見てないんだけど。そう、それでですよ。やっと、まあ、やっとというかね。あ、まあ、面白いからいいんだけど、孤独のグルメが終わって、さあ、テレビ東京何やんのかなと思ったら、今度マグロですよ。マグロの、ぶち抜き一日。大間のマグロ。マグロ漁師に密着みたいな、まあ、すげえなーと思ってね。おお、まあ、本当に。どうなんだ、お金かかってんだかかかってないんだかわかんないけどさ、まあ、どっちも見ちゃうからあれなんだけど、おお、すごいね。だから何年前でしたっけね、あの、寿司三昧の、あの、社長が、3億かなんかつけたんだね、一番マグロ。あの、豊洲のさ、あの、セリ、一番マグロって、なんていうの？セリの一番いいやつ？うん、あれでさ、3億円だよ、マグロ1本。まあ、280キロとかそれだったかな？で、あの、今年、まあ、どこで、まあ、去年か。あ、でも今年だよね。うん、初ゼリーだから今年だけどさ、1億1200万とかでしょ？すごいよね。で、その、釣った漁師さんがいるんだけど、その人のお父さんも何年か前に、その一番マグロ釣ってんだよ。でもそのお父さんの時は、なんだ、300万とかするぐらいだったのかな？うん、そのぐらいだと思ったけど、もう息子の代になったら桁違っちゃうんだもんね。すごいよね。1000万。で、なんだろう、なんとかグループってでしょ？あの、寿司三昧と、もう一つのその団体がいるんだけどさ、うん、そこが、なんで、競って買ってるんだけど、1億1000万だと、単純にだよ。単純に計算して、お寿司1貫の値段がね、だいたい2万2000なんだって。でも絶対お店でその値段で出したら誰も買えないじゃない。誰もってことはないけどさ。うん、だからまあ、お店じゃ、3000円とか4000円か、もう完全赤字ですとは言ってたけど、もう、ね、一回2万2000円の寿司が食えないよ、怖くて。なのね。そう、だから、やっぱ、マグロってなんだろうね。なんか、魅力あんのかね。やっぱ日本人にとってみたらさ。うん、でも、あれでしょ、数少なくなって、今、漁獲量とかが減っててさ。どっか、あれだもんね、四国の方でさ、大学と、一緒になって、完全養殖？卵から返して、マグロの養殖とかやってんだよね。うん。で、この間その養殖の、なんていうの、生けすからさ、バーって出したんだけどさ、その、天然になんか、負けないぐらいの大きさになって、わ、すごいなとか思ってさ、うん、やっぱ、そういう技術、すごいんだなと思ってね、うん、見てたりはしてたんですけども。そう。だからね、お正月はね、結局ね、おじさんがご飯食べてる絵と、マグロを釣ってる絵を見てたって言ったら、それだけの2023から2024になってしまったんだけど。ただね、びっくりするのはね、孤独のグルメがさ、昔のシリーズとかいろいろやってくるじゃん、一気見で。意外な人が出てくるんだよ、見てると。さ、あ、どこだったっけな、どこシリーズだったっけな、犬頭さんが飯食ってる後ろでさ、テーブルで3人ぐらいで飯食ってる、団体がいるんだけど、そう3人のうちの2人がさ、ポカスカちゃんだったんだよ。頭ちゃんと、大久保くんちゃんとか思いながらさ、そう、すぐ画面写真に撮ってさ、たまちゃんに送りつけてさ、嫌がらせして、早起きは三文の徳とか言いながらさ、発見しましたとか言ってさ、やめてくださいとか言って。よく見つけましたね、これらとか。あとはね、あと、冬木さんか、元冬木さんが、あれだ、すごい役だったね。酔っ払いでさ、井の頭さんに絡んでさ、手をねじ上げられるって、そういう、なんか役どころだったけど、そういう冬木さんが出てたでしょ。あとは、だとね、目黒かなんかのハイソサイティな、街があってさ、シリーズなんだけど、 でもそこでさ、なんていうの、マンションっていうかアパートからその階段でね、あのベビーカーを下ろせなくてさ、困ってる主婦がいるんだけど、でそれ助あの井上さんが手伝ってあげてベビーカー下ろすんだけど、うん、そのお母さんがさ、シャンボちゃんだった、マジャミだったんだよな、おおとか思ってた、おすげえの出てくるなとか思ってね、おおね、だ夢できたね今年はね、うん、あの孤独のグルメに出る。ね、それをちょっとね、生きがいに生きていこうかなと思ってるんですけどもね。夢かなあ、でも怒られそうだよね。なんか、お前ちょっと食べて、あ、でも俺が別にその食うわけじゃないもんね。でもね、聞いた。あの時のね、ロケの時はね、あの、松重さんだっけ大変なんだって。前の日から、ちょっと食べる量とか考えてさ、当然その日は朝も抜いていかなきゃいけないし、とか言ってさ。うん、それであのロケに挑むんですよとかいう話をしてさ、そうだよね。だって、まあ、どれぐらいの尺で撮ってるかわからないけどさ、普通におかわりとかするじゃん、ご飯とか。あれ、大丈夫なのかなとか思って見てるけどさ、うん、やっぱ、あとすね、なんか食べた後にまたちょっとデザートでなんか違うもの食べたりとかさ、あんなもん一日でなんか三本取りとかやったら本当に、頭おかしくなっちゃうんだ、俺だったらね。だってね、昔に言ってた、梅宮達夫さんが、食いしん坊万歳ってやってたでしょ？知ってる？みんな知ってるよね。松岡修造さんとかさ、いろんな方がやってたけど、レポーターになってさ、食いしん坊万歳。あのね、食べるのは大好きだけど、生物が3日続くと、AD のこと蹴り殺してやりたくなるとか言って、お刺身とかね、ああいうのが続くとね、本当に辛いんだよっていうのを言っててさ、やっぱり食べるだけじゃなくてね、大変なんだなっていうね、うん、そういうのあったけどね、そう、だからロケは、食べ物のロケはね、あと食レポだよね。うん、やっぱ石ちゃんとかさ、すごいな、と思うのはさ、食べて、うちのおふくろとかもよくさ、もう、文句じゃないんだけど、言ってたんだよ。噛まないで飲み込んでるってさ、いや、だから、それはさ、噛んでられないわけじゃん。食べて、できるだけ早くそのレポートをしなきゃいけないから、噛むのも、あれでも飲み込んでね、いや、もう美味しいですねって言わなきゃいけない。っていう、それが、仕事なんだよって言ってもさ、ダメなんだよ。お袋の世代はそういうの分かんないから。もっと、よく噛まないととか言ってさ、そういうのは、ね、ダメ出ししてんじゃねえよ、そういうとこっていうの、寝たことがあるんだけどね。そう、やっぱあれ難しいよね。だって言ってたもんね。美味しいとか 言わないんだって絶対ね。もうそれ言っちゃうと他に言うことなくなっちゃうからさ。で、なるべくっていうか、絶対その美味しいっていう言葉を使わないで、うん、他の言葉を使って、なんていうの？美味しさをさ、表現するとか言ってさ、難しいねとかで絶対言っちゃうよね、そのね、とかいう話で、彦摩呂くんとかね。うん。でもさ、なんかさ、なんとかの宝箱やってあるんじゃない？あれでも、違うんだよね。彦摩呂くんが発明したんじゃないんだよね、実はね。あれ違うんだよね。あれ、誰だったっけな？土田くんか、U ターンだっけ、うん、土田くんは確かね、彦摩呂くんが言いそうなことっていうのでさ、なんか言ったような気がするんだよね。そう、だから最初に言ったのはね、彦摩呂くんじゃないんですよ、みたいな、テレビで暴露してたけどさ、あ、そうなんだ、とか言うのね。そう、まあ、なかなかね、食レポ、来るわけないよね、その食レポ、糖尿病の人のところに、食事とか飲み物の仕事が。そんなね、冗談じゃないっていう話でね、怒られちゃえ、また、っていう。そう、でもね、まあ、去年のちょっとね、仕事のことでさ、いろいろまあお話をすると、こう見えてね、去年ね、映画に2本出てんのよ。うん、石岡太郎っていうね、もう一匹の忠犬ハチ公っていうね、茨城にもいたんだって、いたんだってじゃ、いたのよ。ご主人と別れちゃって、17年、駅に通ってた犬ね、小学校で、飼われながらさ、うん、その駅に通ってたっていう犬がいるんだけど、その犬のことがちょっと物語になって、映画になって、俺がちょっと2シーンぐらい出てんだけど、 そう、それがさ、結構あれなんだよね。外国でいろいろなんか、その、賞もらったりとかしてさ、うん、結構ね、華々しい感じ。最初だって、単館の予定だったのがさ、今、全国展開、してんのかな、もう。だから、茨城の話だから、そこから始まったんだけど、だんだんだんだんこう、映画が南下してきてね、うん、埼玉でやりましたとかさ、そういう話を聞いてるからさ、これちょっとありがたいなと思ってね。そう、石岡太郎。ね、ぜひね、ちょっと見ていただければと思う。あともう一個はね、グッバイバッドマガジンズっていう、まあ、タイトルなんだけど、まあ、要はその、なんていうの、日本のエロ本文化ってあるでしょ？うん、そうね、昔、まあ、コンビニでさ、ビニールにこう、覆われてね、中が見らんないようにして売ってたんだけど、実はあれ、2020年っていうか、まあ、正式には21年だけどさ、オリンピックあったじゃない。あの時に、コンビニが全部、ああいう、なんて言うんだろうね、18歳未満のお二人の、本を全部撤退したんだよね。うん、売り場からなくしたの。で、そこでまた、なんて言うんだろう。もともと、なんか、衰退ブームがあったところに一気に拍車がかかってさ。うん、結局、それで、日本のエロ本文化っていうのはなくなるんだけど、それの話なのよ。で、俺が、なんだろう、血も涙もない編集長っていう役で出てるんだけど、まあね、それもなかなか評判良くてさ。あと歌を歌ってるね、渚かりんちゃんっていう、なかなか、いい歌を歌う人とね、ちょっと知り合ったりとかしてさ、うん。ね、ライブとか見に行ったりとかね、うん、あと、舞台合わせの時にさ、歌ってもらったりとか、いろいろしたりとかしてさ、なんかそういうんでね、ちょっとなんていうの、活動範囲が広がったなと思ってるんだけど、今年はね、まあ何かというと、ちょっと、ちょっとだけね、音楽の方をいろいろやってみようかなと思ってさ、夏木礼さんっていう歌手の方がいてね、なっちゃん。ね、ロス・インディオスと一緒に歌ってたりとかね、レイナっていう名前で歌ってたりするんだけど、実は去年ね、ザ・グッバイの江藤さんにドラムを頼んで、ちょっとね、バンド組んでね、岩下の新生姜ミュージアムでライブやったの。だから結構、まあ、江藤さんがさ、このまま辞めちゃうのもったいないねとか言って、このままバンド続けてみないっていうこと言ってくれてさ、うん、で、江藤さんがバンドのメンバーとか結構声かけてくれて、うん、今度ね、まあ、後でちょっとお知らせするけどさ、ライブやることになったんですよ。うん、で、今年はね、ちょっと偽ミュージシャンからね、ちょっとだけミュージシャンの方に行ってみようかなって。どうせすぐね、ブロックされて帰ってくるんだけど、お前なんか入れないよって言われてたんで終わりだと思うんだけど。まあ、今年はね、ちょっとそういうわけでね、ギターを弾くグレートギターがね、去年までよりもちょっと見られるかもしれませんけどもね、言っときます。ギター弾いてますけどね、音が出てるかどうかは微妙ですから、そこはちょっと、ちゃんとね、見極めていただければと思う。いつも怒られるんだよね、俺、小川銀次さんに怒られた時すげえ怖かったもんな。ギター、ギター聞こえないぞとか言われて、あ、すみません、とか言って。ドキドキしちゃうんだよ。プロの方の前でね、大きい音出すの。本当に、引っ込み思案だからこう見えて。まあね、今年はそんなことないようにね、ちょっとギタリストでグレートギタリストとしてね、頑張っていきたいと思いますんで、一つ皆さん温かい目で、見守ってていただければ、これ幸いでございます。一つよろしくお願いいたします。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギタリストが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギタユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい。 2024年一発目でございましたけど、バタバタだね、バタバタ困っちゃうね。というわけでね、お知らせでございます。1月ね、浅草東洋館下関、1月の21日から10日間、うちのね、協会ボーイズバラエティが主任でやっております。私も出ます。なんと3日間困っちゃう、どうしようみたいなのありますけどね。それと、ね、さっきも言いましたけどもね、2月の3日、四ツ谷のサウンドクリークドッポというね、ライブハウスがあるんですけども、そこでね、レイ&フえレバンドの名前が言えない、レイ&フェアリームーンというね、どこに妖精がいるんだっていうね感じでございますけども、そういうバンドでちょっとね、お披露目ライブ、デビューライブをやりますんでね、18時半会場の19時開演かな。まあ、詳しいことはね、ブログとかいろいろ載ってますんで、そちらの方見ていただければと思います。まあ、昭和歌謡とかね、演歌に飽きたらずっていう時期だよね、関わらず、洋楽とかね、なっちゃんが歌いたいものをね、こう厳選して、今日々こう練習の最中でございます。一つ楽しいライブにしたいと思いますのでね、皆さんお誘い合わせの上、見に来ていただければと思います。なかなかね、ツヤっぽい方でね、いい歌歌われてますんでね、一つそちらの方もよろしくお願いいたします。というわけで、今年もどうぞよろしくお願いいたします。